皆さんおはようございます。8月の1日平和聖日の説教、これから、始めさせていただきたいと思います。コロナウイルス感染収束まだならない中、そしてまた今、東京オリンピックもですね始まりまして、本当にいろいろな意味で、落ち着かない、中でありますけどもですね、私たちはですねどのような時にもですね本当にまずは御言葉に、聞いていきたいと、そのように、願っております。さて今日、ですねは8月の第1の日であります。この日本キリスト教団のですね、行事の歴ではですね平和聖日と、定められております。本日、皆さんにお手元にですね、送りさせていただきましたこの、修法のですね、裏表紙をご覧いただきたいと思います。そこにはですね平和聖日と書いたところに私が少し、まとめて書きましたので、それを参考にしながらお聞きいただきたいと思います。教団はですね日本キリスト教団はこの1862年ですけども、毎年8月の第1聖日をですねこの平和聖日と定めました。以降ですねこの日に神様の御旨としての平和をですね聖書から学びまして、平和の実現を求めてですね真剣な祈りをですね私たちは捧げ続けてきたわけであります。この平和聖日がですね制定されるになりましたのはどうしてかと言いますと、この広島のですね、原爆投下によってこう被爆されました、牧師あるいは信徒の皆さんがですね1961年のこの、8月6日にですね広島原爆投下の日を覚えまして、この平和聖日を守るようにとですね、日本キリスト教団当局に要請したわけですが、この被爆されたキリスト者たちの訴えはですねもう本当にこの日本キリスト教団の中のさまざまな教会に行き渡りまして、翌1962年ですけども、日本キリスト教団は8月の第1の聖日をですねこの平和聖日と定めたわけであります。その後ですね日本キリスト教団は1967年の3月にですね第二次世界大戦下における日本キリスト教団の責任についての告白、まあ戦績告白と よく呼ぶんですけども、当時の、教団の議長でありました鈴木正久先生の名前でこの公にすることになったわけです。戦績告白ですね、責任のせ、日本キリスト教団の責任についての告白です。この戦績告白を踏まえましてですね平和聖日にかつて教団が戦争に協力したですね罪の告白を含めて主の福音に照らして今私たちはどう生きていくべきかをですね、本当に問いながら礼拝を捧げてきたわけであります。こうした教団の歴史とですねそこに大きく働いたこの被爆キリスト者たちの祈りと願いをですね 私たちはしっかりとこれを受け止めなければならないと思います。なおかつですね、私たちのこの関東教区ではですね、この、戦績告白を受けまして、それで、私たちの関東教区はですね、この第二次世界大戦で私たちの国が犯したですね、罪責ということについて、告白すべきだという思いからですね、本当に長い時間をかけてですね、皆さんで本当に、学びを深めて、関東教区日本キリスト教団在籍告白を、作成したわけであります。アジア 諸国に対してですね、本当に私たちは、戦争をして本当に多くの方々に迷惑をかけてしまった、そのことについて、在籍を告白する、まさにですね、在籍告白ありきだと私も常々思っておりました。このフィリピンにですね、私は、もう二十数年前になりますけども、訪れた時もですね、本当に私たち日本人の先輩たちがですね、このフィリピンの方たちからにのですね、お子さんたちを本当に泣き物にしてしまったり、町や村々を焼き払ってしまったりとか、むごいことをしてしまった、その話を随分聞かされてまいりました。この8月が来るたびに深くそれを思い起こすわけですが、私はそのフィリピンの旅行の帰りに在籍告白ありきだと本当にですね思って帰ってきましたけども、この関東教区では在籍告白の研究がなされておりました。で、私たちは今日8月の第一の手術にはですね、必ずこの第一手術にこの在籍告白をしてきているわけです。今日のですね、この平和聖日の礼拝を守るにあたりましてですね、本当に平和実現への祈りとですね、決意等を新たにしてしたいと私は願うものであります。さて、今日ですね、この平和聖日に与えられました聖書は、創世記とそれからテモテへの手紙の1であります。まず創世記の6章からですね、御言葉に聞いていきたいと思います。この創世記の6章から10章までに描かれてますですね、のはこのノアの箱舟の物語であります。物語の終盤にですね、重要な言葉として証言されてますのが、ノアとの間に結ばれました神様の契約です。先ほどこの契約の言葉の部分を読んでいただきました。6章の、5節から6節にですね、洪水が起こるようになってしまった神様の御心が記されています。主は地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し、心を痛められたと記されております。神様は人間たちが形成しつつある世界をもう一度作り直すためにですね、大洪水を起こすことをですね、決断なさったわけです。そしてその時代にあって神に従う存在であったノアに命じてですね、大きな箱舟を建造させまして、その中に世界の生き物をですね、一つがいずつ入れてですね、大洪水の中でも生き延びさせたわけであります。40日間の本当に大雨で 大洪水が起こって、この世界に満ちた大量の水がですね、150日間もですね引かなかったわけです。そのためにですね、地上の生き物たちはみんな滅んでしまいました。箱舟に乗っていた人間をはじめ、一つがいずつの生き物だけが助かりました。昨年の、このですね、私はですね、本当にこの、コロナウイルス感染の収束を願っての本当に自粛生活に入った時に、皆さんにクイズを出したことを皆さん思い出していただいたでしょうか。ノアの洪水が終わった時に、初めて外に出た動物は何でしょうかという、問題を差し上げましたら、大体の皆さんが鳩と答えられたんですが、ですね、やっぱりこの最初カラスだったんですね。まあ本当にこの、去年のことを思い出すんですけどですね、意外とこの問題っていうのは解けないで、私も進学校時代にですね、みんな最初鳩と答えたんですけど、カラスだったんですね。まあそのことは余談なんですけども、でこの150日間のですね洪水の後、9節以下にまず神様はこう語られます。私はあなたたちと、そして後に続く子孫と契約を立てると、あなたたちと共にいるすべての生き物、またあなたたちと共にいる鳥や家畜や地のすべての獣など、箱舟から出たすべてのもののみならず、地のすべての獣と契約を立てる。私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してないと、このように記されます。この契約のもとですね、二度と洪水という、破滅状況を起こさないと言われています。今日ですね、共にですね注目したいと思いますのは、これからの12節からのですね、神様の、お言葉です。あなたたち並びにあなたたちと共にいるすべての生き物と、いよいよ常しえに私が立てる契約の印はこれである。すなわち私は雲の中に私の虹を置く。これは私と大地の間に立てた契約の印となる。私が地の上に雲を湧き起こらせ、雲の中に虹が現れると、私は私とあなたたち並びにすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた契約に心を留める。水が洪水となって肉なる者をすべて滅ぼすことは決してない。雲の中に虹が現れると、私はそれを見て、神と地上のすべての生き物、すべて肉なる者との間に立てた永遠の契約に心を留める、とこのように留める、このように記されています。契約の確かな印として、神は雲の中に虹を置かれると言うんです。この虹が現れるとき、地上のすべての生き物、すべての肉なる者との間に立てた永遠の契約に心を留めると約束されています。ノアの鳥なしの働きによりまして、破滅と絶望を逃れた人間とですね、世界に生きる者のすべての間に置かれた祝福の契約です。神様の本当に一方的な愛が表されておりますですね。私はですね、この、着任した後ですね、80周年を迎えました。今から約、20年前、教会80周年記念の、時でありました。 その時に80周年記念の記念誌を作りましたが、その時にですね、表紙に絵を、虹の絵を選びました。そしてここの箇所をですね引きまして、記しましたですね。本当にですね、虹の架け橋ですね、神様の一方的な愛というものを、神様の祝福を豊かに受けている、その意味をですね、私は表したかったんです。ではですね、なぜ虹がこの契約の印となるんでしょうか。この虹はですね、英語ではレインボーですね。レインは雨ですね。そしてボーとありますが、これは弓なんですね。直訳するならば雨の弓です。空にかかる弓を意味してるんですね。巨大で強力な神様の武器をイメージしているようですね。このように元来はですね、この武器であったものを契約の印としたということは、そこにはですね、空に虹が実際にかかっている姿が大きく影響していると思うんです。雨から天気がですね、本当に急激にこう回復していくですね。この前も台風で大雨が降りました。回復式で空中にまだこう雨粒が残っている中に、この日が差しますと虹がかかります。大きな半円を描きまして、この地球から湧き上がるようにして空に美しいこの弧を描くわけです。これはですね、見方によってはこう架け橋のように感じられます。そうですね、本当になんか橋がかかっているように感じられます。この言葉の成り立ちからしてですね、本当武器とのイメージをですね、虹は持っているんですが、虹を弓と見るんじゃなくって、その虹、そのかかったよう様をですね、静かに見て、広い大地いっぱいにですね、神様が大きな架け橋を架けてくださったんだ、これが虹のもう一つのイメージではないかとこう思えるんですね。神様は武器である弓をじゃなくって、それを手放しましてですね、それを新たに架け橋として用いてくださった。神様と人との間にもう一度橋が架けられた。それが洪水を経てですね、改めてこう結ばれたですね、神様の契約の意味なんだと、そのようにして言われているわけなんですよですね。先ほどこうテモテの手紙の1の2章からですね、パウロの語りましたテモテと、そしてエフェソ教会ですねの勧めを読んでいただきました。1節から2節にですね、こう語られています。そこでまず第一に勧めます、願いと祈りと取りなしと感謝とを全ての人々のために捧げなさい。王たちや全ての高官のためにも捧げなさい。私たちが常に信心と品位を保ち、平穏で落ち着いた生活を送るためですと記されております。まあ、なんともですね、心穏やかな品性に満ちた言葉じゃないでしょうか。この手紙の宛先でありますテモテ、彼がですね、とどまっていましたエフェソの教会はですね、当時キリスト教徒たちはですね、本当に、王たちいや、この、執行当局から本当に激しい迫害を受けていたと言われております。自分たちを囲む本当にそういう過酷な環境の中にですね、宣教活動を進めていくのに 必要なこととしてですね、パウロはキリスト者を迫害する者をもう含めて全ての人々を覚えてですね、願いと祈りと取りなしと感謝を捧げることを勧めたわけです。自分たちの命を脅かす者たちをも覚えるんだよとですね、本当に汝の敵を愛せというあのイエスのお言葉ですね、そういう者のためにも迫害する者のためにも祈りなさいという、なんともですね愛情に満ちた言葉じゃないでしょうか。このキリスト教会の歴史の中でですね、この使徒教父時代というのがありました。教父っていうのは教える父です。そういう時代がありました。ちょうど紀元のですね、3世紀から4世紀頃こういう人たちが、多く現れまして、教会の指導者としてですね、あるいは監督的な役割を果たした人たちですが、そういう時代がありました。その3世紀から4世紀に活躍しましたですね、このカイサリアの司教ですが、この使徒教父の一人だったのがエウスビオスという人でした。この人はですね、教会史という本をですね書きまして、皇帝のコンスタンティヌスの信頼を得ましてですね、ニカイア教会を指導したことでも知られてます。私たちのですね、信仰告白にもつながっているんですね。このエウスピオスは次のような印象的な言葉を残しました。キリスト教は分裂した世界において紛れもない架け橋として使えるんだという言葉です。キリスト教は分裂した世界において紛れもない架け橋として使えるんだという、イエス・キリストの福音に立って世界の現実を注意深く見つめるときですね、私たちキリスト者は、あるいは教会、キリスト教はどのような祈りや奉仕を担うべきなのか、エウスビオスはですね、分裂した世界において架け橋として使えるんだと語る、平和と和解とを取りなしていく使命を示したんです。同じテモテ1、2章5節、このようにパウロは語ってます。神は唯一であり、神と人との間の仲介者も、人であるキリストイエス、ただお一人なのです。この方は全ての人の贖いとして、ご自身を捧げられましたと記しています。ここには、神様と人との間に立って、両者を取りなすために命まで捨てて人々の罪をあがなってくださったイエス・キリストのですね十字架の真実が述べ伝えられているんです。エウスピオスのキリスト教は分裂した世界において紛れもない架け橋として使えるとの語りの背後にですね、神様と人との仲介者としてその身を捧げられたですね、主イエスの生き方、福音への応答のですね、姿、その姿勢をですね、読み取ることができるわけです。以前にもですね、ご紹介しましたけども、サイモンとガーファンクルですね、1970年、私も大好きな曲でして、本当に私はこの曲によって本当に感動したことを、私の学生時代でしたですね、これを何回かお話したと思いますが、明日にかける橋という曲ですね。でこの原曲はですね、どうもこのポール・サイモンの、知人といいますかがの牧師がですね作った ゴスペルソングだそうなんですね。当時はこうヒムですね、まあヒムという題名でこう発表される予定だったようであります。で現代元の題はですね、ブリッジオーバートラブルドウォーターですから荒海ですね、困難に架ける橋なんですが、日本発売にあたってはそのね、明日に架ける橋という本当になんか素敵なこう題名で広く知られてますが、私もこの曲を聴いてよしもう一度やり直そうあのことを思った。本当にまだ20歳かそのぐらいの時でした。思い出します。2001年9月11日あのアメリカの同時多発テロ、この事件でですね3000人の人が、ですね亡くなりまして、その、追悼礼拝がニューヨークの教会で行われました。この礼拝にいてですね、ある方が命を失った数多くの人々、愛するものを失い深い悲しみの中に置かれている人々を覚えて、事件の背後にある実に厳しい分断の状況を見つめながら祈りを捧げました。私たちは分断と悲しみの世界のただ中で荒海に架ける橋になろうと祈りました。これは明日に架ける橋という歌の一節を引用しての祈りでありました。荒れ狂っている海、絶望の淵にしか見えない世界の現実を前にして、諦めるのでもなく、テロを起こした陣営をひたすら敵視するんでもなく、私がこの海を横たえて架け橋となろうとですね、本当に和解への決断のですね思いを込めて、取りなしをして記念の礼拝で祈った人がおられたそう。多くの人々が、私たちは分断と悲しみの世界のただ中で荒海に架ける橋になろう、大惨事の悲しみのただ中でですね、この使命をこそ再確認したんだと伝えられています。こうしたこの、取りなしと和解への祈りや取り組みはですね、今日を共にこう開いた今日ですね、共に聞きましたこのノアとの間に結ばれました神の契約をですね元にして誠実に生きることにつながるんだと思うんです。神様は武器である弓を手放しまして、地に置きまして、それを新たに架け橋として、神と人との間に橋を架けることを約束されました。それも一方的な愛から来てます。契約はですね、神様と人とのそれぞれの総務契約じゃないんです。これは神様のとの一方的な契約なんですよ。あの出エジプトの民に対してですね、必ず約束を守りますという民の誓約じゃなくて、ここにはそれがありません。神様と人との一方的な契約なんだ。そこにつながっているんです。それはですね、主イエスキリストの十字架の贖いと取り出しの恵みにもつながっているんです。主イエスの恵みを受けたことに感謝する私たちは、なおこの混沌とした世界の分断や分裂、貧困、さまざまな差別に無関心であってはならないと思うんですよ。一方的に愛してもらっていただいてるんですから。現在の世界や 日本にいくつもの分断がある。その溝は埋めがたく深くなってます。イスラエルとアラブ難民の争いに代表されます。なぜガザ地区が攻撃されてあんな幼い子たちが亡くなっていくんだ。シリアの人たちもそうです。民族間の軋轢、国同士、宗教同士のみならず、同じ国の中で同じ信仰を持つ者の間でもですね、分断や分裂があらわに送ってます。最も身近な私たち日本キリスト教団の中にもそうです。少しもでも分かり合おうとする歩み寄りや対話はありません。本当に私も社会委員会の仕事をしてて嘆きしかないです。あるいはセクシャルマイノリティに関する問題提起をしている団体はですね、本当に多様性を受容する、共に生きていこうとのメッセージを発していますけども、架け橋としての虹をですね、七色の旗としても用いてますが、本当にその思いが伝わってまいります。本当に最近こうした人々のですね、こう生産性を問うような声や、あるいは彼らの生き方や在り方をですね、揶揄するようなヘイトスピーチも聞かれるわけです。本当に無理解、偏見、差別があらわになってます。このテモテへの手紙の一のメッセージに即してですね、私たちはそうした人々をもよく覚えて祈りたいと思います。そしてそういう人たちのために一緒に立ち上がっていきたいと思う。一つ一つの問題、課題へと注意を向けてですね、この分断と悲しみの世界のこういうただ中に私たちはおりますけども、荒海に架ける橋になっていくんです。そうした使命が私たちに与えられているということをですね、今日この平和聖実にですね、心を新たに受け止めていきたいと、そのように願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、平和聖実の史実、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。私たちはまさにこの混沌としたこの荒海、その荒海に架ける橋となってまいります。どうか主よ、私たちが少しでもこの世の中に、暗い世の中に仕えていくことができますよ、虹の架け橋を架けていくことができますよ、主をどうか導いてください。嘆き悲しむ者にどうかあなたの追い出しが豊かにありますよ。この時を感謝し、この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。Thank you.